話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、話の目薬ミュージックソン、4月の8日ということで、ちょうど今満開からちょっと散り始めたかなという桜の状況ですね。
はい、
今年はちょっと寒い日が続きましたん で、
ね、
意外とこの桜が長持ちしている状況なんですよね。
はい、
でも桜というのは私は大好きな花で、
はい、
もう絶対あちこちこの時期、まあ、桜の期間って1週間10日でしょ、
はい、
もう本当にあちこちもう動き回りますね、見に行きますね、もう大好きなんで、
はい、
ね、もうなんか桜の花を見てるだけで気持ちが明るくなるようなそんな感じがしますし、
はい、
まあ、夜桜は夜桜でまた雰囲気が幻想的で良かったりしますからね、
はい、
まあ、ちょうど見頃を迎えてるところも多いかと思いますので、
そうですね、
また皆さんね、時間があったら桜見に行かれてはいかがでしょうか。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお二方スタジオにゲストで、はい、お見えになっていらっしゃいますので、ご紹介をさせていただきます。まずホットポット神戸の会っていう会がありまして、
はい、
このホットポット神戸の会からお二方です。まず代表の赤堀博典さんです。よろしくお願いします。こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
はい、
赤堀です。
そして副代表の森真嗣さんでいらっしゃいます。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
はい、赤堀さん森さんともに視覚障害者でいらっしゃいますが、まず赤堀さん、目の状態はどういう状態なんでしょうか。
はい、現在はね、口角ですので、両目とも光を感じる程度です。
なるほど、
はい、
もうほぼ全盲という、
はい、ほぼ全盲ですね、
感じですね。はい、はいはい、森さんは
私は弱視ですね。視野の方がちょうど中心視野が欠けておりまして、
はい、
まあ、ドーナツ状の視野で、まあ、左右周辺だけは少し視力が残っているという状態です。
なるほど。先ほどから見てましたら普通に割と歩いていらっしゃるので。
そうですね、
これはいわゆる周辺が見えたら歩けるもんなんですか。
そうですね、足元はなんとなくわかるので、
はい、
はい、まあ歩けてますけども。
なるほど。で、真ん中の視力がないというわけですか。
視力、そうですね、視力も視野もちょっと欠けてるっていう感じですね。
ということは本当に周りの周辺のドーナツ型に見えるという形なんですね。
はい、
わかりました。さあ、このお二方がホットポット神戸の会というのをお作りになっていらっしゃるということですが、まず代表の赤堀さん、
はい、
どんな会か教えていただけますか。
はい、わかりました。そうですね、この会、まあ、僕自身もね、37で目が不自由になってずっとこう来てたんですけど、やっぱりその時に、はい、なかなかね、こういろんな方とつながりがなかった、情報もなかった、悩んでたとこがあって、その時に、なんか同じような人たちが集まればなっていうことで、まあ、今回こういうまた新たに、ホットポットっていう、名前をつけて、まあ、当事者の集まりですよね。悩みとか、いろんな情報をみんなで共有して、で、まあ、ちょっとね、前向きに行こうかなという、そういう意味で作りました。
何人ぐらいでやっていらっしゃるんですか。
今幹事は6人かな。前は、はい、6人で、まあ、皆さん弱視の人で、
はい、
はい、やっております。
これはみんな神戸の方であるんですか。
そうですね、兵庫県の方の集まりという形で一応してます。
はい、事務所とかいうか皆さんの集まりはどこにあるんですか。
まあ、今回事務所の方は新海地って言うんですね、神戸市の、兵庫ですかね、そこに中山視覚財団っていう、
はいはい、
そこの、一角にちょっと、まあ、 事務所をね、はい、ちょっと貸してくれて、ええ、でそこであの活動しております。
赤堀さん、
はい、
先日私と西村さんとロケに行ってきたんですよね。
そうなんですね。
で先日放送流れたばかりなんですよ、は
い、そうなんだ。
行ってきましたよ。
中山さんという方が大きな立派なビル、それも視覚障害者のことを考えて考えて作り上げたビルで、しかも視覚障害者の団体の方にはもうお部屋を無料で提供されているというふうに聞いておりますが、
はい、もうありがたいです。
でしょ、これは本当にありがたいことだと思いますよね。部屋借りるのでも相当お金いりますからね。
そうですよね、
はいはい、
でそれがまあ無料で、どうですか、実際にそこで、事務作業をやっていらっしゃる、そこの本拠地みたいなのが設けられるというのは、ある意味安心感もあるんじゃないですか。
そうですね、ありますね、まあ、でき3年かな経ったけど、すごく綺麗で、僕は見えてないんですけど、なんかガラス張り、はい、まあ、全てガラス張りで、なんかね、隠し事できない、こ
う、そうなん
です、そういう、すごい、僕は分からないんだけどね、なんか見学者とかが見るけど、ガラス張りっていうことをね、初めて知って、はい、これはすごいとこやなと思って、
ね、だからお仕事されてる様子が全部、
は
い、見え見えという、
見え見える見えるんですって、
はい、そう、廊下から見えます。
そうなんです、はい、外もね、なんかガラス張りでね、はい、周りの人からするとね、はい、ラブホテルちゃうかっていう、
いやいやいや、いや
本当に、なんか、いや本当、
どういうことですか。
周りはねすごく普通の子だけど、はい、周り、ビルの周りがガラス張りらしくて、は
い、そうなんですよ、ね、だからいい感じで
仕上が
ってるんですよね。森さんは、は
い、
実際この会に入られてどれぐらいになられるんですか。もう初めから立ち上げからですか。
いえいえいえ、何年だろう、4、5年かな。
4、5年、ね、
そんな、うん、なんかきっかけがあったんですか、この会に入るきっかけというのは。
まずですね、私がこの目の病になったのが約12年ほど前なんですけども、
はい、
まあそれで、まあドクター医者からはもう国から指定されている難病ですよと、
はい、
薬もないし手術の使用がないと、
はい、
まあ将来失明するかもしれませんね、はい、っていう、そういう、まあ、ひどい言葉を浴びせられまして、まあ、その時、まあ、どうしようかなって、もう、将来のことっていうのが、ね、見えなくなってきてしまうような状況の時に、赤堀さんと、あるイベントで、まあ、知り合いになって、
はいはい、
まあ、その時に、軽く赤堀さんから、今度視覚障害者の飲み会があるからおいでよという誘いを受けまして
飲み会の誘いや
飲み会の誘いでしたね。まあどんなもんかなって思いながら、まあひょこひょこ行ったんですね、
はい、
そうすると20名ほどの視覚障害者の集まりでして、はい、まあその中で居酒屋さんで、まあみんな喋ること喋ること、明るい人たちばっかりで、なんやこの人たちはと、
森さんからすればその医者に言われてかなり落ち込んでる状態で、将来これからどうしていったらいいんだろうかと、
はい、
まあ、言うとお先真っ暗の状態で行かれたら、はい、みんながワイワイと、
そうです、
視覚障害者の皆さんが楽しく喋っていらっしゃる、
そうです、
ここに違和感を覚えはったわけですね。
もうハンマーで殴られたような正直でしたね。
申し訳ございません
。なんだこのたくましい人たち
は。なるほどなるほど。
っていうことで、それで、あかん、私こんなに悩んでたらあかんやろと、いうことで、それで、まあその誘ってくれた赤堀さん、
はい、
この人もなんかおもろい人やなっていうことで、ちょっと、いろいろ、横におって見たろうと思いまして、はい、まあ、その付き合いで今ずっとやってるっていう感じですね。
なるほどね。でもその森さんにとって衝撃は大きかったと西村さん思いませんか、
う
ん
う
ん、
思います思います、うん、自分が特にね、病気言われて落ち込んでる時に、それは周りの人たちも多少変われへん へん状況やと思う中で、うんうん、なんでどこからそんな元気いっぱい出てくんのとかね、やっぱりそこはやっぱり思いはったんやと思いますけど、はい、でもそれきっかけに違う意味で視野広がってよかったじゃないですか。
そうですね、目の視野は狭いんですけどね、はい、考える視野が広がりましたね。
すごい、やっぱりエネルギーはもらえたところは、
もうすごいもらいました。
あったわけですね、はい、で皆さんにそういう会があるということで今日はお誘いに、
はい、
放送を通じてお誘いに赤堀さんと森さんがやってこられたというわけなんですが、
はい、
第13回昼下がりサロンというイベントがあるそうですが、この昼下がりサロンというイベントはどんなイベントなんですか。赤堀さん、
僕はい、分かりました、はい、そうですね、昼下がりサロンっていうのはもう土曜日なんですけど、あのお昼ね1時半から始めて3時半までやるんですけど、
はい、まあ、これ土曜日というのは毎週土曜日なんですか。
いや、あのね、2ヶ月に1回第2の
土曜日、
はい、そうです、奇数月のね、
奇数月の第2土曜日の午後1時半から、はい、場所はどこでやってはるんですか。
場所は先ほど言ったあの中山記念会館の、はい、4階の、部屋で、
はい、
あのやります。
4階会議室がたくさんあったところですよね、はいはい、そこでされているということですが、はい、まあ、あの新海地といいますと、あの阪急の終点、うんうん、特急がね、だいたい新海地になってますんで、上がって割とすぐのところにこのビルがありますんで、行きやすいかなと思いますが、はいはい、そこのところでこの昼下がり、うんうん、サロンというのをされるということですが、
はい、
具体的にどんなことをされるわけですか。
ね、やっぱりね、先ほどね、森さんもおっしゃってましたように、やっぱりその、まあ、いろんなね、その眼科の病院からとか、いろんなこう目が悪なった、これじゃ治らない言われた人たちが、うん、まあ、このサロンを通して、
はい、
要は、まあ、あの、まあ、自分の気持ちを吐き出してもらったり、まあ、こういうふうなことで、うん、こう訓練、あの日常生活ができるよとか、楽に困難できるよとか、まあ、そういう話を、まあ、当事者の方、まあ、僕は視覚障害当事者って言うんですけど、視覚障害者の人が初めて来た時に一緒に、うん、まあ、当事者の、まあ、僕自身も経験が、あのね、苦労した経験があるんで、それを お互い共有し合うっていうかね、
うんうんうん、
あの困ったことはこうやってしたらいいよとか、
例えば困ったことってどういうようなことがよく話に上がりますか。
今最近はね、やっぱりそう、スマホが ね、やっぱり電話取れないとかね、僕もありましたけどね、電話取れないだったりとか、あとはその自分がね、まあ、白状とかね、こうつきたくない時に家族とかにこうなんか分かってもらえないとか、うん、街歩いててもキョロキョロするとね、なんか不審人物だとかね、うん、なんかほんで商品を見る時も近づいてみたりとか、うん、まあ、そういうなんか変な行動してるっていう風にこう見られるとか、はい、それどうしたらいいとかね、そんな話を聞かれてもらって、
なるほど、
うん、あ、うん、まあ、
まあ、多分視覚障害者の皆さんが共通に悩んでいるようなことが、うん、多分そのところに出てくるんであろうと、はい、でその経験した人、はい、まあ、先輩方が、うん、この時はこうしたらいいよみたいなことって教えてもらえるというわけですか。
そうですね、結局まあ僕らも経験したことなので、
はい、
もう本当に自然に、あ、こんなことでやったよとかね、いろんな方法があるんですけどね、
うん、
僕はこうやってあのなんとかね、あのこう乗り越えたみたいな。
なるほど。
で皆さんまた違うね、意見が出るんやけど、はい、まあ、そういう情報が、はい、
はあ、あの赤堀さん、最近でご自身で困ったことって何かありますか。
僕はね、ちょっとね、最近は、まあ、日常生活とかね、特にもうね慣れてきたんですけど、最近ちょっとまたギターをね初めて、そのちょっとあの楽譜とかね、
は
あ、こう歌詞とか、まあ、あとコードをやっぱり目で見れないので、で自分でこうね、なかなか弾き語りみたいなのができなくて、まあそれでちょっと、まあやっぱり覚えるしかないなっていうことで覚えながらやって、ちょっと。
ギターはいつ頃からやっていらっしゃったんですか。
昔もう高校ぐらいからしてたんですけど。
あ、そうなんですか。
で会社入ってちょっともう30年ぐらい辞めてたんですよ。
うん、
で、まあ、目が悪くなってちょっとこうそろそろね、また始めようかな、
やってみようかな
と思って、うん、やったんですけどね。
どうですか、うまく弾けるもんですか。
まあ、
覚えてます、
まあ、覚えて、うん、覚えていってやる、
コードとか
こう、はい、そうです、もう同じ曲を何回も聴いて、
F とか弾けます。
もうバッチリですよ。未だに B フラットはちょっとしんどいですけどね。なんとかできます。
なるほど、
はい、
まあ、というようなことですが、森さんはなんか最近困ったことって何かあります。
うん、まあ、私はその、まあ、目の状態が中心視野がちょっと欠けてるということなので、
は
い、お話しする相手の方の顔が認識が難しくなってきてるんですよ、
はいはいはい、
まあ、その せいと思うんですけども、なかなか相手の方のその名前ですね、覚えきれない。
いや、まあ、そらそうでしょう。
っていう、特徴がつかめないっていう部分もあるんですけども。
いや、まあ、そらそうでしょう。
だから、声のイントネーションとか、声の感じで覚えるようにしてるんですけども、なかなか難しいですね。
いや、そら難しいと思いますよ。ねえ、いや、私らは普通に生活しててもなかなかその人の名前を覚えるのはものすごく私不得意としてますから、向こうがあの挨拶していただいても誰やったかなっていう場合が多かったりするんですが、確かに目の極次郎方って人の名前を覚えるとこれは至難の技ですよね。
難しいですね。
そうなんですね。まあ、そんな悩みを皆さんでいろいろ話しようやないかというのが今ご紹介している昼下がりサロンと言います。これが5月の10日ですね、はい、5月の10日の土曜日です。時間が13時30分、午後の1時半から2時間にわたり行われるということです。場所の方はさっき申し上げましたように、あの神戸の新海地という駅があります。阪急電車梅田から乗ったらほとんど新海地行きが特急終点になりますんで、阪神も乗れ行けますんでね、新海地というところで降りていただいて、割とあの近くです。駅近なので、中山記念会館の4階の活動室2というところで行われるということです。これあのお話しするだけなんですね、いろいろ。
そうです、もうみんなもう本当にわいわいと思ったことをしゃべったり、困ってることをしゃべって、
なるほど、
はいはい、
これちなみに参加料はおいくらするもんなんですか？
無料です。
無料で、はいはい、どなたでもじゃあ気軽に来ていただいたらいいということですよね。
はい、OK です。
はい、はい、であとですね、なんか懇親会もこれは有料になるらしいんですが、
はい、
なさるというふうに赤堀さん聞いておりますが、
は
い、
します森さんがね、あの、はい、ね、飲み会ってさっき言ってましたんで、はい、やっぱりこうね、あの懇親会っていうのして、あの夕方からそうやって飲むことでまたね、はい、あの違う気持ちとかね、まあ、ちょっと言えないことが飲んだ時にこうポロッと言えたりする場合もあるし、もう気楽に、はい、
なるほど、
はい、
そのさっき言いました、昼下がりサロン1時半から3時半まで、これはまあ皆さんでワイワイガヤガヤ、ここで中山記念会館でやろうということなんですが、その後の懇親会は有料ということ。ちなみに有料おいくらですか？
4000円、税込み4000円で。
4000円、はい、飲み会4000円ということでございますんで、まあここで行ってみようという方いらっしゃったらですね、どこに問い合わせてみればよろしいんでしょうか？
僕の携帯の方に電話してくだされば、
赤堀さんの携帯の方に予約、これ必要なんですか？
まあ、あの飲み会の方っていうかね、あのお店頼んでる関係で、はい、ちょっとキャンセルとか発生するので、そっちの飲み会の方を、まあ、参加不参加っていうことでお連絡くださったらありがたいです。
なるほど。
サロンは特にないですけど、はい、
サロンだけだったら、その日行っても参加は可能なんですね。
可能です。
わかりました、はい。とりあえずお問い合わせの電話番号をこちらでございます。電話番号いただいてますんでご紹介します。090-5094-8735 です。090-5094-8735、これが赤堀さんにつながって申し込みができるということでございます。で、その飲み会の方ですね、こちら懇親会の方は絶対申し込んでいただけたらということです。でサロンの方は、まあ、別に当日でも来ていただいても OK です。5月の10日土曜日1時半から中山記念会館4階で行われます。もう一回電話番号を言うときます。 090-5094-8735 でございます。赤堀さん、まあ、この、はい、昼下がりサロン以外にも、はい、意外といろいろイベントをやっていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが。
そうですね、はい、あのホットポット神戸の会主催ということで、あの5月、まあ、2月5月8月の、はあ、第4日曜日かな、はい、最終日曜日に、同じ中山記念会館で、あの寄せ& 音楽の集いっていう
ちょっと待ってください、はい、寄席と音楽、
はい、
音楽
はい、そうです。
この音楽は赤堀さんのギター聴かされるんですか？
聴かして聴かして聴いてください。そうそう、僕とまあちょっと息子とね、はい、一緒に
やる。息子さんと、
はい、はい、やりますんで。
息子さんとさ、息子さんは、はい、お父さんと一緒にギター練習とか、はい、普段
まあ、ギターもするけど、もう一つね、ボイスパーカッションって言って、あのマイク、
そうそう、ボイスパーカッション、あのマイクでクックックってやつ、
そうそうそう、あれを
やってはるんで、
それをね、ベースにしながら一緒にギター弾いて、はあ、皆さん
を親子共演なわけですね。
はい、親子でやっております。
よろしいな。
ありがとうございます。
そうなんですね。落語はどなたがどんな風にされるんですか？
落語はね、視覚障害者の人3人なんですけど、3人ともまあ自分のね、まあ名前を持ってまして、はあ、でもうずっと落語、素人落語ですけど、してやって、3人が、まあ、1人20分ぐらいで落語してくれます、はあ、
1人20分って相当ですよ。
そうですよね、
普通の落語家さんでも大体15分で折り張りますからね。
そう
です。その20分ってそれ相当ちゃんとした落語を。ちなみにそういう方は芸名ついてるんですか？
一人は、セミマルテサクサク、
はい、
でセミマルテ、ジュニアかな、はあ、で、もう一人はポットさん、
はい、
まあ、チャシブヤポットって言います。
なるほど。
その3人、
はい、この3人さん、
そうです
ね、では落語も聞けて、はい、で赤堀さんの、うん、親子の音楽も聞けるというようなことなんですね、
はい、
これがね、さっきおっしゃってましたように、うん、2月と5月の8月、2月、うん、5月8月に開催されます、
はい、
こちらは最終の土曜日になるわけですか？
そうですね、
はい、うん、なるほど。でもこんな一つ一つイベントやるの大変でしょう？
いや、そんなことない
ないんですか？
ええ、まあギターを練習するのが大変です
けど。ああ、まあまあ、それは確かに、それは確かに大変だと思いますよ。
はい、
いやー、うちの会社でも一つイベントするの、なかなか事業が大変なんですよ。それをポンポンポンとされるっていうのは、私、すごいなと。
いや、集まってくる人がね、うん、来るだけで十分ですね。サロンなんかとかね、もう飲み会やからね。
でも、まあ、気楽ですね。
はい、寄席もね、終わった後飲み会するんでね。
ああ、そうなんです
か。そのためにやってる。
最終的には目的はそこなんですね。
ピンポン
ピンポンじゃないですよ、本当に。頼みますよ。ということで、ぜひ皆さん、こんな気楽な会ですので、はい、視覚障害者の皆さんで、ちょっといろいろ悩んでるんやということがあったらですね、足運んで、いろんなお話聞かれてみてはいかがでしょうか。5月の10日ですね、土曜日13時半、午後1時半から、中山記念会館4階で、この昼下がりのサロンが行われるということです。もう一回電話番号言うときます。こちらの方にお問い合わせください。0905094-8735でございます。ということで、今日はホットポット神戸の会からお二方、赤堀博則さん代表の方でございます、そして副代表の森真嗣さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でも本当に西村さん、こうして気楽に話し合える環境というのはありがたいですよね。
そうです、うん、そらいろんなところでね、相談受付行政でもやってますけど、
はい、
でもやっぱりそこはなんかちょっと硬いかなっていう、
まあ、行政がやりますから ね、もう本当に視覚障害者の仲間がこうして集ってやるということですから、う
ん、
はい、
割と気軽に話できて、で、ああ運の呼吸で、うん、ああそこ、うん、分かる分かるっていうような感じで帰ってきたら、やっぱりすごい話盛り上がるし、話しやすいじゃないですか。
ぜひ皆さん行ってください。
行ってください。
はい、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さん、リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今「雪に」
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。